このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
もう今日は普通に入っちゃった。
そうね先週は
もう何のゲーもなかったな。
コーラス流しましたもんね、オープニングの。
何もゲーなかったな。今日の入り方はいかがでしょうか。こんな感じでね、
はい、7月ですよ、もう。
そう、まあまあね、
うん、何の話でしたっけ、武田さんは。
そうやな、私はね、もうちょっとあったかくなってきたらね、毎朝とは言わないけれども、もう朝、はい、朝食はね、リンゴ人参ジュースなんですね。リンゴ人参ジュース、人参をね、1本か1本半ぐらいね、じゃーってミキサーにかけて、でそこにピーマンだとかね、キャベツだとかね、あるお野菜をね、バーッと入れて、でシナモンをね、ドサドサっと振って飲んでいるわけなのです。これを飲んだら、
リンゴはどこで登場したの？
リンゴはね、あのストレート果汁のジュースを買ってて、
ストレート果汁ミックスするわけだ。
そう、はい、還元はいかん、還元はストレート果汁ですね、はい、それを入れて飲んでるのね、
うん、
そうするとね、あ、体が蘇るって感じがするんだけれどもですね、うん、
目が覚める
ね、朝バタバタしたくないからね、はい、あのリンゴとシナモンはね、仲良しでね、隣同士に置いてるわけだよ、私は、
うん、
で今日もね、横にあるやつを、その辺にあるやつをね、ジューサーの中にね、ババババって言って、シナモンバババババって振りかけて、
はい、
入れたつもりがですね、飲んだらね、はい、辛かったの。
目が覚める特製バージョンですね。
ね、胡椒やったんやな、これがね。ほんまにもうね、正しいとこにね、片付けてほしいよっていうね、
うん、あるあるですね、よく家族がやる、
うん、ね、家族がいるとね、物の場所が変わるという ね、 ね、シナモンの量ね、胡椒入れたらあかんあかん
あきませんか。
あかん、
スパイスもどう起こすと
あかんね。はい、それは今晩のね、人参ポタージュになる予定になって、私は朝もう蘇らないままに、体が蘇らないまま、今の時間に至っております。山口さんは山口さんも調子悪いね今日
うん、私はね
放浪の旅に今日は
そうそう、なかなかあのズームがつながらなくて、もうご迷惑おかけしました私 ね、 農作業しかもしてませんのでね、最近ね、一番のイベントは一本だけ育ちが悪いズッキーニは鉢植えだったんですけど、これはちょっと鉢が小さすぎたのかなと、急にもう実がなり始めてるのに思い立って植え替えまして。
やっぱちっちゃい中で生きとったらあかんね、人間もズッキーニも、
ね、ちょっと4倍ぐらいの大きさのでっかい鉢にルートラップに植え替えました。枯れずに行くかどうかですけどね、そういうふうなことでございます。
環境が変わるとね、ドキドキするからね、
頑張ってね、もうダメ元でやりました。
はい、皆さん元気に育っていただきたいと思います。はい、皆さんもね、はい、でかくいくぞみたいな感じで今日もスタートしたいと思います。そうそう、
はい、
はい、今日のゲストはですね、遠いとこからね、東京から電波に乗ってお越しいただきましたライターの榎木田敦さんです。
よろしくお願いします。
こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
お邪魔します。
はい、ライターっていうのもね、いろいろあるけど、カチッて火つくやつじゃなくって書いてるんです
ね。
コテコテですな
大阪やからね、ちょっとね、かましとかないとビシッと
物書きですね、俗に言う。
はい、
何方面の物書きですか？
今は、コトラベルという旅行サイトで、執筆をしてます。
榎木戸さんは、視覚障害がおありで？
はい、弱視で、
うん、
まあ視力で言うと右が0で左が 0.04 ぐらいの、感じで、で、まあ、3歳の時の怪我で網膜剥離になって、で、今の視力になっているって感じですね。
じゃあずっと同じぐらいの視力でずっと来てる感じなのかな。
あ、そうですね、はい。
じゃあもうそしたらもう結構慣れてるよね。
もうだいぶベテランです、ね、
見えづらいとはいえ自分の目の使い方はかなり熟練してるという感じなんです
ね、うんうん、そうですね、
うんうんうん、もう自然よね、うん、きっとねそういうのってね、
はい、
うん、
で旅行昔から旅行が好きですか、
はい、旅行あそうですね結構旅行好きだったんですけど、まあ、最近コトラベルという旅行のサイトが、
うん、
高齢者の方とか障害のある当事者とか、まあ、マタニティの方っていうのをメインにしたこう旅行記、体験記を書くような投稿サイトになっていて、
へ
そういうところに記事を上げて、こういうところだったら視覚障害者でも行きやすいですよとかっていう記事を書いたりしてますね。
ご自身で行ったところで知り得た情報をそこで書くと。
はい、そこで発信してる感じですね。
うん、それは紙媒体ではなくてネットの、
はい、ネットですね、はい、ネットの投稿サイトって感じで、あのじゃらんとかコトリップとかみたいな、
はいはい、
ああいう普通の旅行投稿サイトの高齢者とか障害者とかマタニティの方用のものって思ってもらえれば、はい、
そうですか、
旅行に困難を抱える方、
せっかくですからちょっとあのコトラベルにアクセスするときにどう入力したらうまくいくのかですね、
はい、
カタカナで入力しても大丈夫、それともアルファベット、
アルファベットで COTRAVEL のコトラベルで入力してもらえれば、うん、多分一番上に出てくると思います。
カタカナでいけるかな、はい、覚えられへんよ。
あ、なるほど。
いけるかな、
やってみる。
いけるかな、
うん、私の、Google では1番2番3番4番5番目に出ましたね。
コトラベルって書いて、
うん、あのアスクルとかの商品のもの
がラベルが来るんや。
そうなんですよ。
はーはーはー、
ここちょっとくびり抜けていただいて、
はーはーはー、ラベルではないと思って、
あ、ラベルじゃない、
はいはい、と思って、検索、
だいたいそうですね、ラベル系が来た後に今は来てますね、
うん、じゃあ例えば、うん、あのえのきどさんの投稿記事を読もうと思ったらコトラベルスペースえのきどとかって入れてもらったら来るかしら。
あ、そうですね、あと僕のえのきどあつしって入れてもらえれば結構上の方に出てくると思います。
そうです
ね、僕も、うん、確かに
最初えのきどさんの名前でいきなり行きましたもん、
うん、
はい、
私もねそれで行ったらねあったわ。
そっちの方が早いな。
そっちの方が早いね、
うん、コトラベルもなんか、ね、あの日本語としてまだなんかあんまり定着してない言葉なんですよね。
あ、そうですね、
CO トラベルですね、
うん、はい、そうですね、
そう思った方が分かりやすい
ですね。 CO トラベルね、
一緒に旅行みたいなイメージだな、
はい、コトラベルじゃなくてコトラベルなんね。
そうです、そうです、切るところが違うと全然違う。
そうか、そうか、いうことか。
でそこに、記事を上げておられると、
うん、どこ行った時面白かったです。
一番僕がすあれだなと思ったのは、
うん、
乗馬ですね。
乗馬、
はい、うん、障害乗馬の老舗のところがありまして、
うんうん、
成田に斉藤乗馬園さんっていうところがあるんですけど、そこは結構金八先生とか24時間テレビとかのこう、うん、取材のロケ地になった場所で、もともとで結構そこが面白かったしましたね、うん、
2,3 週間前ちょっとお馬さんの鼻触っ た,
ああなんかさんの、うん、感動しますよね、こう触ると
ね、えニュニュだね。かわいいお馬さん乗ってきたの。
乗ってきました、すごいムチってしてて、なんかおじさんの背中みたいだったんですけど、
おじさんの背中乗ってるのが分かんない。そうなのね。でかいよね、背高いよね、想像以上に。
あ、そうです、
高いですね。
うん、
そういうことを書いたりとか、まあそのすごいやっぱ老舗のところだったので、
うん、
結構、そこの園長の斉藤さんっていう斉藤純子さんっていう方にインタビューとかをして、うん、でやっぱそしたらこうやっぱ長い歴史があるので、こうなんていうんですかね、例えばまあずっと自分はお金を国からもらわずにすごいこれずっと障害乗馬っていうのをずっと自分はやってきて、
う
ん、旦那さんがもともと騎手の方だったんですけど、で自分はお馬さんにそうやってお金をいただいてきたから、やっぱり障害の方に今度は乗馬を通してお返しをしたいっていう思いが あられてずっとやってこられてたんですけど、うん、なんかある時知的障害のある方お子さんが間違えて火をつけてしまって乗馬の厩舎にで結構全焼とかしちゃったんですよね。バーって燃え広がっちゃってでそういうのがあってもう続けるの難しいかなとか家帰ろうかなって実家帰ろうかなって思われたらしいんですけど、うん、でもやっぱりいろいろな方からもうここなくなったらもう行く場所がないから、うん、だから続けてほしいっていういろいろな方からやっぱそういう思いを伝えられてそれを受けてやっぱり私もまだやっていこうって思われて今に至ってるっていうだからすごい赤字だけど大変だけどでもやっぱやっていこうって決めたっていうお話をしていただいたりとかやっぱり
人参持っていった人参持ってい
た？あ、そうですね。
持っていかないよ。
どんどんやつ持っていってあげないと。
そうですね。持ってきましょう。人参持ってってすごいなんかガブって噛まれました。
関西の方にはね、セラピーホースとか言ってね、視覚障害者の方がやってるところがあったりするけどね。
あ、そうですね。結構いろいろ、
ねね、
今どんどんどん今最近だと結構増えてきてるみたいで2000年代ですかね。1990年代からなのかな。もうそれのちょっと流行りの前からずっと老舗のやってるようなところ老舗のところですね。
そこが一番感動的だった。
あ、そうですね。やっぱりもう本当に人生をかけて障害のある方に尽くそうって思われてる方を取り上げさせてもらってやっぱり自分もこういう方と旅行に行きたいっていう当事者をつなげるような記事を書きたいなっていうふうに自分は思った原点というか
という
取材になりましたね。やっぱり
あとは
あとはですねあとボルダリングジムとかですね埼玉県の大野市にあるんですけど結構もう最近だいぶ障害ボルダリングって増えてきてると思うんですけど、うん
ですね、3回前ぐらいにビーチ君に来てもらったのよ、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
ビーチ君ってわかるんですか。
ビーチ君
浜野さん
えボルダリングで日本代表の
あ浜野選手
浜野さん、
うん、あすごい
そうそう来てもらってたのね、ボルダリングね結構できるとこ増えてきましたよね。
あと小林さんはご存知なんですか。
あ、小林さん日本代表のずっとなられてる方ですよね、は
い
は
いはい、僕ボルダリングできないけど2人とも友達なんです。
今なんかそうやって結構広がってますよね視覚障害
ボルダリング。そうですね、
うん、
も
う
小林さんなんか全国飛び回ってますよ。
そう、関西にはね小林さんがねプロデュースした壁っていうのがあるしね。またそこも取材に来てください。
ありがとうございます。
そうそう、それ取材して回るだけでも結構いろんなこと書けますね。
そうですね、
うん、他にもなんか書いてましたよね。こういう旅以外にもなんか書いてませんでしたっけ、
うん、はい、障害者のライフスタイルメディアのメディア116っていう、うんうん、株式会社のゼネラルパートナーズさんがやってる運営してるメディアなんですけどっていうところで今視覚障害者からの問いかけっていうイベントとかが
プレイヤーさんがやってる
プレイヤーさんがやってる、うん、でそういうのを取材させていただきましたね最近だと。
どんなとこ取材していきたいかなって感じです。
障害当事者が行きやすい場所とか、うん、これからだと例えば、うん、タンテム自転車とかですね、最近
来たな来たな。
自転車を気軽に行けるところとか、
あ
となんか結構
関東弱いからな、丹沢
みたいな。
先週マリンスポーツとか、
マリン
スポーツ、ね、先週武田さんが琵琶湖を一周してきたという話をしたんですよ。
あ、そうなんですね。
150キロもあるのに、
はい、
和歌山行って次は和歌山宮崎岡山ぐらいまではね今年のね予定なんだけどね。
今年は宮崎は入ってないんですか。
今年は 宮崎行きますよ。宮崎行きます、はい、宮崎秋に宮台湾がね今年はね今年も台湾は行かれへんやろな。
タンデムも乗られるんですか榎木さん。
あんまり乗ったことがなくて結構乗ったことないとかやったことないものをちょっとやってみたいなっていう。
なるほど。
それです
、ね、そうですね。
もうぜひぜひ乗ってください、うん、東京ですよね。そうそう
東京ですね、うん、
東京ね東京乗れる男ないけど、うん、関東やってる人いてるしね結構、
うんうん、あそうですね、新鮮なうちの方が文章書きやすいような気がしますね。
あ、そうですね、
発見とか驚きとかがあって、
はい、何回乗っても楽しいよ。あとは、あとは、
あとは結構マリンスポーツとか、うんうん、結構あと、うんうん、なんとかね、それ川のボートとか、やっぱそういうのは結構やりたいけどなかなか難しいって人が多いので、うん、なんかいいところ、うん、なんですかね、やりやすいところとかやらせてくれるところっていうのをちょっと探して、
う
ん
うん、ほうほうほう、
そういう方のために記事を書いていきたいなっていうのがありますね。
なるほど。
うーん、
ボートもあれですね、タンデムと同じで2人乗りとかに乗れば、
うん、あ、そうですね、う
ん、先週のね、カブラギサワコさんはね、1人でもヨット乗っちゃうけど、ボート、あの、なんだっけ、なんていうやつでしたっけね、なんていうやつだっけ、
カヤックかな、
さささささささ、うん、ありますよ、
その辺ぜひぜひ、
京都にあるよ、ま、
どこにあるんですね、
京都、
京都に、
あの日本海側の、あの網野とかあっちの方ですね。
ああ、海ですね、それ。
うん。
海のカヤックね、ありますね。
うん、うん、青い洞窟の中を通るのよ。
武田さん行ったんじゃなかったですか。
行った。そっか、過去かな。
私よりもはるかに旅行してるな、武田さんは。
そっかそっか、
うん、ちょっとコロナで、うん、動きにくいですけどね、今は。
そうだね、東京の人は特にそうですよね、
はい、
東京からね、
もうちょっとですよね、集団免疫ができるのはいつなんでしょうか、
うん、どうやろうな、ね、
年末までにはって感じはするんですけどね、
うん、スポーツ系が多いですか今後は。
あ、そうですね、スポーツ系の方が、書きたい系が、読んでくださる方が、そうですね、うん、そういうものを読みたいっていう方が、うん、多くいらっしゃくださるんで、やっぱりそういうものをやりたいなっていうのがありますね。
なるほどなるほど、
はい、
いっぱいあるからね、スポーツもね。そんなこと、そんなん視覚障害者の人できんのと思うようなのがね、結構サーフィンとかね。
ですね、
サーフィン
も結構ありました ね。
え、
あ、サーフィンとかも結構湘南とかでやっぱり視覚障害の方とかやられてるってよく聞きますね。
そうですか。
あ、本当に、かっちょいいじゃんね。
ボートだとうちの青梅市ってところ、東京都の青梅市ってところで結構やってたりしますね、はい、障害の方。
青梅市は私はね、あの樹木しかないのかと思ってたら船乗るところもあるのね。
そうなんですよ、実は。
いや、僕はもう町の人は全員マラソンしてるのかと思ってました。
惜しいよ、惜しい。
怒られますね。
ね、これだから本当に関西の人間はって言われるけどもね。そうかそうか。
そうですか。
なるほどなるほど。うん、じゃあまた、なんかメルマガとかもやってらっしゃるの？こうアップされたりしたらどこでこうタイミングでこう読めたりするとか。
あ、まあ、ちょっと自分は、うん、まだメルマガとかそういうのやってないので、ちょっとホームページ上で、うんうん、あ、そういう、うんうん、さっきのコトラベルだったら、コトラベルの記事の中から見ていただければって思ってます。
大体、うん、今、いくつぐらい上げてるんですか？
今でまだ20ぐらいですね。
20ぐらいですか。
うん、20ぐらいだと思います。はい。
沖縄とか結構ありましたね。
そうですね、沖縄行って。でこれからイタリアも書こうかと。
もうすでに行かれたんですね、一回。
あの、ずっと前なんですけど、はい、
うん、
コロナの前に。これを上げていこうかなと思ってます。はい、
なるほど。じゃあ、またね、どんどん発信していってね、はい、どうだろうな、発信していって。
もう一つ聞いていいですか、ちょっと時間超過気味なんですけども。はい、どんな方法で、パソコンは音声パソコンで書いておられるんですか、それとも拡大してって書かれてるんですか。
僕は拡大してですね。
拡大で。
で、書いていて、モニターの。で、読み返すときは音声でって感じですね。
ああ、なるほど。
自分で読み返して、校閲するときとかは音声でやってます。
うん。
こうやってね、はい、最近ね、若いね、視覚障害者の人がね、どんどん発信していってるからね、楽しみなことでございます。
はい、もうぜひ頑張っていただいて、どんどん発信していただきたいですね。
していってください、
はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、ブレイクタイムです、うん、武田さんは何か美味しいの今日は持ってますか。
私可愛いの持ってます。
そんな声出さない
と。私可愛いの持ってます、はい、ハートの形のおせんべいです。
せんべいなんですか。
はい、
おせんべい、ね、形はもう見事なハートで
ね、大きいでしょ、皆さん想像してもらうと、 ハートチョコレートのあの大きさですよ、
うん、まあ、手でちょうどハートを作ったぐらいの大きさですね。
ラブラブ白エビ、うん、ハート白エビせんべいというのをねいただきましてね、山口さんも今日なんか持ってはるんですね。
あ、持ってきましたね。さっきまであったんですけどね、うん、
食べちゃった、
たまらずに先に食べちゃいました
私我慢してたのに。
ハートヒルゼンジャージ贅沢ヨーグルトっていうのを持ってきました。
贅沢だな山口さんやっぱり、う
ん、あの前ねヒルゼンジャージのヨーグルトはご紹介したことがあったんですけども、上の方にかか、うん、ね、なんだろうあれはチーズのようになりかかったような、
うんうんうん、
生クリームが上の方に層ができてるというタイプの、うん、それの贅沢バージョンらしいです、
ま、
もうあれでも十分贅沢だと思ったのに、まったり
もうクリームチーズのようでしょ、そうなると。
そうそうそう。でね、いや、ね、ちょっと酸っぱみのある、なんとも言えない、あの、昔、あの、ヨーグルトといえば、この味だな、というふうな、あの、独特の味付けのあった、あの味に近い、わかるかな、皆さんに。わかりにくい説明かな。
わかった、
うん、でも、まあ、あの、ちゃんと味付けがついてる、あのヨーグルトなんですけどね。ちっちゃなカップに入ってるんですけど、1個これ。
あ、そうなんですね。無糖じゃないんだ。
うん、
私は無糖がいいな。
うん、でも美味しいよ、これ。
うん、
あの近所のスーパーで見つけました。
うんうんうん、
全国的にはどこにあるのか知らないですけど、
あるかもしれない。
関西では、なんだっけ、あれは、怒りスーパーというところに、
うん、
偶然売ってるのを見つけまして。
高級や
らしいです。
まあそういうふうにねお話を聞いてる間に私はハートをバリバリに粉々にしてしまいました。
ね、本当は私もここで食べながらだったのにもうさっき我慢できずに。
うんうん、私は我慢してハートを半分に割って失恋白エビ味をいただきました。
そうですね。
さてさて。
で音楽いきましょうか。
うんうん、今日の歌はねもう懐かしいわと思ってこれ聴きたくなったのでね、チャカカーンの Feel for You。
Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take it in my arms, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. We'll be right back.
お役立ち情報コーナーです、
はい。
先週ね、読みたい本をサピエで聞くんだというお話を武田さんからしてもらいましたけども、
そんなんでしたっけね
そうですよ
まあそうでしたっけね、まあそんな感じでね、うん、じゃあサピエにね本がなかったらどうすんのよっていう、
読みたい本がねなかったら、そう
そう、サピエの書蔵がたくさんあるとはいえね、
まあ一つは待つと言ってですね、うん、
待てばね、カイロの日和があれば良いのですがね、
予定が分かれば待ってもいいですね。
そう、あの人気の作家の本だったら待てばそのうち上がってくるんです ね、うん、ね、でもなかなかね、
予定がないものとかになるとも
ういっぱいあるわけですよね。だって本1日300冊ぐらいって言ってあったっけ、
うん、新刊出るのね、ものすごい数に出るんですよね、
ものすごい、だからそれをね全部カバーしてないわけですよね。それどうするのかですよね、うん、でサピエにない場合どうしましょうか、うん、はい、最近はね、山口さんも利用してらっしゃるという、
まあ、いやいや僕利用してないんじゃないかな。
あ、そうなの
あの、有名だったのはあの自分で一生懸命スキャンするというのがありましたよね、
う
ん、
あ、そうですね、
自炊とか言うんですよね、うんうん、
はいはいはい、そういうことをされることがまず一つありますよね、うん、スキャンして、
それ以外にも持っていいのがあるんですか、
どうでしょうかね、いっぱいあると思うんですね、まあ、スキャンする方法がまず一つ、うん、で、はい、あとはですね、最近はねあの Kindle とかねいろいろあるから、そっち側の方でね、ああ、
電子出版で、
電子出版の方が結構使えるので、そっち側の方のものを買うというのが、まあ、また一つ、ああ、
なるほどね、はいはい、
うん、その次がね、いい本だからもうみんなにも読んでほしいよという場合はね、はい、図書館の方にリクエスト、あのオンラインリクエストじゃないですよ、録音図書にしてください、
あ、
ませんか、うん、してくれと、言ってくれるね。そうするとね、すぐなるわけじゃないんですね。そうすると、うん、何ですかね、委員会を経てですね、そこにもねどっさり本が来るわけですね、みんなのリクエストがあるわけで、うん、はい、そこでね、
まあ、本にしようか、そういう声が多ければ早めにな
ることもあるけども、まあ、そこから頼んでからね出来上がるまでまた日があるわけですね。で、まあ、ね、私はどうしたかというとですね、
はい、
私読みたかった本がねあったわけですよね、うん、ね、アリババはね、中国はね 100% キャッシュレスになってる、視覚障害者もねキャッシュレスガンガン使っている、そういうことをね可能にしたアリババですね、うん、その本が読みたくって、買いました。
ジャックマーの書いた本が売られてるんですか。
ジャックマーのことを書いた本ですね、
ことを書いた、
うんうん、ジャックマー、アリババの経営哲学という本ですね、それを買って、でこの本が読みたくってどうしたかというと、まあ、普通ですね、そういう場合はまず出版社に問い合わせます、
はい
はい、ネットでね、うん、作っている本屋さんに問い合わせます。で、自分は視覚障害者で、本を買いました、レシート提示します、ばらまきません、でそういうことをお約束すると電子データでいただける場合が結構あります。
なるほど、
まあまああります、ない場合もあります。そういうあの本として出版する用のデータしかありませんっていう場合もあるんですけど、電子書籍化っていうのはね最近進んできているので、まあそう作ってる方もねそういうことを念頭にして作られてるのかどうか分かんないですけど、提供されることもあります。
なるほど、
うん、なので私はこれ、買ってきて、本が楽天ブックスで買ったからね、本が届いてどうしよっかな、で出版社にメールしました、うん、その日のうちに OK のメールが来ました。だから
という方法があるんだ。
そう、きっと早いですね。
ちょっと私、うん、そこはあんまり詳しくないんですけどね、実はあの、うん、今のデイジーの企画をバージョン上げていくときに、書籍の出版の方のやり方もバージョン上げていって、実はその企画委員会というのが両方が同じメンバーだったんですよ。だからそのまんまテキストデイジーになってしまう企画で本も今作られてるらしいですよ。
あ、結構あのスマホなんかでね購入されたね本を読んでる方いらっしゃるけど、あれテキストデイジーですよね、
うん、
うんうん、
そうなんですよ。 だから確かデイジーの一番最新の企画と
テキストデイジーですよじゃないけど、テキストデイジーっぽいですよね、
と、書籍の、編集の共通の仕様というのが同じ委員会、同じメンバーが作った、同じ人たちが作ったと、いうことでものすごく互換性が良くなってるんだそうです。
たまにね、それでもやっぱし読めないね、拡張子がねすごくたくさんあるんですよね、これね。
ああそうですか。
そうそうなんですね。で、でやっぱし読めないのもやっぱしたまにあるらしいんですけども、そういう時は、せっかく買ったのにね諦めないで購入しました、でそういう時はね、まあレシートなりね、ネットだったらレシートじゃないね、着信でありますよね、残ってるね、
はいはいはい、
それで提示して買いました、視覚障害者です。場合によってはね、手帳をお見せする場合、店舗かなんかにする場合があるかもしれないけれども、
とりあえず相談ですね、まあ、
そう出版社にと相談してみたら違う形でね、提供いただけるかもしれないしね。
なるほど、そうですか。
そうそう、
多分私が今ちょっと正確なところを説明できなかったんですけど、ちょっと私そういう関係で調べた時にそういう話が出てきました、もうだからリクエストするとテキストデイジーベースであればもうすごく早く録音図書が作れる状態になってるというふうに認識してます。
ああそれもね、でもまあ好き嫌いあるんだけどね、機械音で読むの嫌やとかね、そういう場合は対面朗読を利用するっていう方法もありますよね。
ああそうですね、それもありますね、昔からある方法ですけどね、
そう、ね、皆さんね、自分のとこではやってないと思ってる方結構いらっしゃるんだけど、どこの市でもやってるはずなので、図書館に問い合わせましょう、
ということで、
今はお住まいの地域の図書館に、視覚障害があるんですけど本読んでほしいんです
というふうに、ね、
対面朗読やってくれないでしょうか、
はい、もう本当に今は見えづらくてもいろんな方法があるというところをね、
そうですね、
で意外ともともとカバーしてくれてなかった普通の市の図書館とかが、自分たちの仕事だと今は認識してくれてますからね、
そうそう、だから
ぜひ問い合わせをしてみていただきたいと思います。
私週月に2回はね予約入れてますけどね、市の図書館、
すごいですね、
紙物溜まってくるからね、
なるほど、
はい、
ということでお役に立ったんじゃないかと思いますね、今日の情報は。
皆様もねぜひいろいろ試して読みたいものを読むんだっていう形で挑戦してください。
たくさん今度それ YouTube かなんかで上げといて番組を。
最近 YouTube 上げてない。YouTube 頑張ろう。
頑張るぞ。私もサボってます。すいません。
頑張ります。
ということで。というわけで、もうエンディングの時間ですけれども。榎戸さん頑張っておられましたね、
私たちも書かなくちゃね、山口さんも世界中ね行ってるんだから書かなくちゃね、
いやいやいやいや、もう全然書けそうにないですよ、もう旅行記とか書いたことないですね、ということでね、文章書くのが好きな人と、
あそうですね、喋るのが好きな人とね、書くの得意な人とね、
何もしないのが好きな人もいます、
そうもう、カメラだけに収めてっていう人とかね、まあいろんな方法がね最近あるのでね、ところで山口さん、
はい、
この番組ももうじき50回ですって
らしいです ね
どうしよう、
どうしよう、
ノ
ーアイディアですけど、
どうしようと言ってるのかね、
ちょっと考えますね皆さん、さらりと何事もなく50回目は通過するかもしれませんが、
今こんだけ言ってたら忘れへんと思うねんけどなとか言いながらね、あと2回あるからね、
何の新しいことも言わずにやってしまうかもしれませんけど、特別なことができると面白いですけどね、ちょっとでもオリンピックとそろそろ被りそうな時期ですよね、
そうですね、オリンピックのね合間にでもね、オンデマンドはいつでも聞けるので、 ちょっとスポーツももうちょっともうちょっと今はええわっていう時
朝から晩までスポーツばっかり見すぎたなと思う時に聞いていただけると嬉しいというところですね。
そんな感じでお楽しみいただければと思います。
じゃあ、そろそろちょっと皆さんに頼りたいんですけど、聞いていただいている皆様、何かリクエストとかこんなことをとかヒントをいただけると我々もちょっとテーマを探しやすくなるんですね。こんなしてほし
いとか、こういったことを取り上げてほしいとか、こんな人に喋ってほしいとか、そうだな、
お聞きしたいところです。はい、
10回だからビッグに行くのか、もう誰も呼ばずにもう好き放題させていただくのか、まあ、考えていけ
最後のやつやめといたらいいような気
がしますけど、はい、どうなることやら、またお楽しみに。
はい、今日はどうもありがとうございました。さよなら。
次の世界へ、また。